続いて教えて農家さん、調布市内の生産者の方に野菜のことや作業のお話を伺っています。今日は調布地区の生産者、矢戸翔太郎さんです。矢戸さんは去年1月にご出演していただきましたけれども、この度調布市農産物直売会の会長に就任されたということで、改めてお話を伺っていきたいと思います。矢戸さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今年の春に就任されたということなんですけれども、会長としては、中心的にはどのようなお仕事をされているんでしょうか。
直売会はですね、生産者と、消費者をつなぐ組織でして、主にですね、農協の直売所、並びに近隣のスーパー、調布地区の場合は2軒提携してるんですけど、そちらの方に下ろす形でなっております。で、会員は今40名強いますので、皆さんがそれぞれ担当の地区とかいろいろどこを持ってってもいいんですけど、そういうところにいろいろ野菜とか、最近ですと果物とかもありますし、花とかいろんな農産物を出荷しております。
もう本当にね、都会の中の生産者の皆さんですけど、調布の地区だけで10人以上いらっしゃるということでね、大規模ですよね。さて、ここからは生産者としての矢戸さんのお話を伺っていきたいと思います。夏野菜そろそろ終わりの時期ですけれども、今年も大変に暑かったですよね。栽培にはどんな影響がありましたか。
そうですね、やっぱり今年は、雨が適度に降ったってこともあるんですけど、ただ成長がですねかなり進んでしまって、あと気温が高かったってこともあるんですけど、結果がですねどんどん前倒しに進んでしまったってところで、集中的に出るときは出て、だんだんもしこのまま続けば取れる時期が前倒しになってるんで、後半の方が品薄になるんじゃないかってことだったんですけど、いつも大体この8月終わりから9月にかけて葉盛期になってくるんで、少ないんですけど、やっぱりちょっと少なめっていう感じがしますね。
なんかたくさんある時期と、あと野菜が少ない時期がちょっと極端だったイメージが今年はあって、なんかこう生産者の皆さんすごいご苦労されてるんだろうなと思いながら、消費者の一人としていたんですけれどもね。矢戸さん、就農して30年以上経つということなんですけれども、そういったご経験がある中でも、やはりちょっとここのところの暑さというのは大変だなという状況でしたか。
そうですね、20代とか就農した当時ですと、できた作型が徐々にできなくなってきたなっていうのがありまして、
例えばどういったもの。
そうです、昔夏に苗を定植して秋に収穫するトマト、それがもうだんだんできなくなってしまったっていうのがありまして、やっぱりこれは夏場の高温によってですね、障害が起きたりとかするんで、それがやっぱりちょっと徐々にできなくなってしまって、もう今ちょっとうちとしてはやっていないっていう形でやめてしまったってことになってるんですけど、
今までであればこの時期からその秋に収穫できるトマトがあったっていうことなんです。
そうですね、
やっぱりちょっとこう気温が変わってきてるんですね。
そうですね、
来年の対策はどのようにしようかなと思っていますか、この暑さ対策といって、
そうですね、直接日が当たらないようにですね、ハウスの中では遮光ネットとか、そういうものを使いながら、とにかく温度をなるべく上げないっていう対策を施しながらですね、いろいろ工夫しながらやっていきたいと思います。
露地栽培で皆さんね、調布の皆さん頑張っていらっしゃいますから、この天気っていうのはダイレクトにきますよね。
そうですね、皆さんいろいろ苦労なさってるんですけど、水管理とか、またあと品種を選定するのもちょっと慎重になってて、暑さに強いものとか、やっぱりそういうものを今選ぶようになったりとかしてますので、それはもう本当農家さんいろいろ工夫されてると思いますので、
またね、来年もいつも通りのこう夏に戻るといいですよね。
そうですね、
夏野菜のシーズン、ほぼ終わりに近づいているというところですけども、これから先はどんな野菜を育てるための作業に入っていくんですか。
この時期からですね、秋から冬にかけて収穫するものが主に葉物野菜ですか、キャベツとか、ブロッコリーとか 白菜とかそういうものとかですね、あと根菜類ですね、大根とかそういうものをあのうまく定食したりする時期なんで、うちもそろそろそういうのを始めるという形で今準備してるんですけど、
はい、なんかこう毎日が暑いと冬が来るのかなって、ね、思いますけど、まあ、季節はね巡ってきますもんね、
はい、
はい、宿さんも冬に備えていろいろと準備していくという時期に入ってるんですね、
は
い、
そうですね、はい、
はい、ありがとうございます、はい、それからの矢戸さん、前回ご出演してくださった時に、
はい、
あの地域の農地を守るためにも、
はい、
新たな場所で農業したいという話をしてくださいましたけれども、
はい、
今はその後どうなっているんでしょうか。
はい、まあ、父がですね、千葉の方に、はい、土地を求めてですね、根菜類とかそういう芋類とかそういうのを中心に作ってたんですけど、ちょっと父もあの高齢になりましたし、私も、まあ、あと弟も農作業やってるんですけど、はい、このところのですね、あの経費が本当にあの燃料代とか高くなってしまったので、うん、なかなかちょっと採算が立ち行かなくなってきてしまったので、千葉の方の土地は地元の農家さんに貸ししまして、でそれでその代わりとして、そうですね、調布の国領が自宅なんですけど、そこ近いところどっかあの、マインズ農協さんの館内で探していただいて、
はい、
たまたまあの本当に近場で、
はい、
あの車で5分くらいのところに農地がありまして、そこのところの農家さんの土地を借りて、去年から栽培始めて、今年から本格的に始めています。
は
い、
そうですか。じゃあ、 あのこの地域の方々も農業を続けたいけれども難しいという方々がいらっしゃる中で、そうした土地を守っていくという意味でも、
はい、
こう貸し借りができるというのはいいですね。
そうですね、
あ、ちなみにそこの畑では何を作っていく予定ですか。
は
い、
あ、ですね、今中心となっているのは里芋が、あの、はい、実はですね、去年あのそこで、まあ、試験的にっていうか、まあ、どういうものが作るかといろいろ試してみたんですけど、はい、里芋が結構いいものがやっぱできたんで、今年はちょっと数とか量を増やして、今年また収穫できればなってことですね。
そうですか、
はい、
じゃあ矢戸さんの里芋が、
はい、
この冬あたりには
そうですね、
出そうですね、出荷するという、
はい、直売所には持ってきたいと思いますので、
はい、楽しみにしています。はい、ありがとうございました。はい、はい、教えて農家さん、矢戸翔太郎さんに伺いました。さて、音楽ですけれども、矢戸さんに一曲選んでいただきました。はい、ミスターチルドレンのギフトという曲ですけれども、はい、なぜこの曲選んでくださったんですか。
今年はやっぱオリンピックがやっぱりありましたし、あと、まあ、パラリンピックもそろそろ始まるって感じで、はい、なってるんで、まあ、スポーツとか、あと私としては野菜とかやっぱ農産物を皆さんに送り届けるっていう意味もありますので、そういうところでちょっと選ばせていただきました。はい、
なるほど、ギフトということですね。はい、はい、ありがとうございました。ではお聞きください。矢戸さんのリクエスト曲で、ミスターチルドレン、ギフト。